SBS の日本語ポッドキャストです。
もう今あの会場でものすごい数のおもちゃが並んでいるんですけども、これはあの一体何個くらいおもちゃあるんですか？
何個くらいあるんでしょうかね。なんかよく5万とあるって言い方をしてるんですけど数えたことないんだけど、まあ5万はあるでしょうね。もっとあるかなっていう感じです。ダンボールでこうみかん箱みたいな、みかんコンテナっていうか、こう収穫用のね、まあ入れるこうコンテナがあるんですけど、それでとりあえず日本から200箱福岡の糸島ってとこからなんですけど、送ってきました。で、それ以外に、こう、もともと作ったね、こう、トイザウルスと呼んでるんですけど、こう、恐竜のようなものがいて、これも何体か全部、こう、パックして持ってきましたし、で、同時にね、シドニーで、集めてもらったんですよ。で、集めてもらったんで、これがまた、結構な、何箱もありますね。だから、相当の300箱、400箱ぐらいじゃないですかね。はい。
すごいですね。こう、使われなくなったおもちゃを集めて恐竜を作るということなんですけれども、このアイデアはどこから来たんでしょうか？
いや、これもともとそのね、97年なんでちょうど20年前に、家族のプロジェクトとして、まあ、うちの娘がまあ幼稚園とか、小学校に上がるぐらいの時に、なんかそのうちの中から、うちの家族でなんかプロジェクトをやろうっていうのがまず始まりなんです。それで、ゴミを捨てない実験っていうのをやってみたんですよ。で、なんか、例えば僕らいろんなものを作るのに、一方でゴミ捨ててて、一方でいろんな素材を買うのはもったいないなっていうのもあるし、捨てられていくパッケージ類っていうのが、まあ、プラスチック類ね、すごいこういっぱいあるじゃないですか。で、これが、なんかもったいないな、なんかできないのかなって、活動を作る上でなんかできないかなと思ったのがきっかけ。で、その中からおもちゃも、子供たちのおもちゃも、子供が生まれた当時はね、こう、うちの息子、子供たちには、木のおもちゃしか与えないぞと思って、一生懸命頑張るんだけど、知らないうちにどっかからね、このね、プラスチックのゴミのようなおもちゃがいっぱい家庭内にこう、何？広がっていく？侵食していく？ですよ。で、それで困って、それで子供らがおもちゃの交換会を生み出したんです。かえっこっていうプログラムなんですけど、それで地域の人たちに呼びかけて、いらなくなったおもちゃを持ってきてもらって、子供たちがいらなくなったおもちゃを交換会するみたいな。で、それやり始めたのが2000年。それをやってるうちに、だからもうそれ楽しかったんです。どんどんどんどん子供たちはいろんなとこでおもちゃの交換会するしね。でもこれは予期せぬことが起こるんですよ。それ何かというと、子供ですらいらないおもちゃがうちに溜まっていく。これはもう予想しなかったんですね。で、やってるうちにですね、どんどんどんどんその壊れたおもちゃとか破片だとか、ファーストフードのもらったおまけのおもちゃとかが、すごい量がだんだんだんだんうちの倉庫に溜まってきて、最初の設定が捨てないっていう設定だったから、これはどうにか使わなきゃいけないなっていうのから生まれてきたのが、この恐竜のような、お化けのような、なんかこういうものがね、出てきたのと、もう来て、会場に来てもらうとね、わかりますけど、同じおもちゃがなぜか、すごい数集まってるんですよね。だからここから見えるのはその、まあ、これだけ流通してるんだなっていうね。ある、こう、時代の、こう、流通したものが、どんどんどんどんこう、普段はね、そのまま流通して捨てられてるんだろうけど、たまたまうちの家庭が捨てないっていうことを決めたばっかりに、もしかしたら、そういうね、おもちゃを呼びかけて、いらなくなったおもちゃを集め出したばっかりに、こんな感じの風景ができてしまったって感じですかね。
でも、ある人の言葉ね、まあ僕の知り合いの言葉なんですけど、もったいないはクリエイティビティにつながるって、
そうかもしれないね。
っていう、もったいないものを集めて、さあ、こっからどうしようっていうんで、いろんなクリエイティビティが広がっていくと思うんですけど、本当にもうその実践ですよね。
僕らはだからその、もったいないっていうのもあるけれども、どちらかというと、作りたくて仕方がない人なんですよ。何かを作りたくて仕方がない。何か新しい活動を作りたいし、何か見たことない風景を作りたいっていうのからすると、もしかしたらこの延長に今まで見たことない風景が作れるんじゃないかなとも思ったし、で、そういう意味ではね、今回本当にこのね、シドニーでね、実現できてね、すごい嬉しいですよ。まあね、言ってみればね、日本から山ほどのプラスチックのゴミ持ってきてるもんなんだけどね。
ね、子供も大人も楽しめるイベントということなんですけれども、ここに来たお客さんに持って帰ってもらいたいメッセージというか、なんかありますでしょうか？
いや、なんかメッセージじゃないけれども、一応ここの会場ではね、いろんな、子供たちも自由に作れるようになってますし、遊べる？いじれる？ っていうのがこうできるんですよね。なんかこれまあオーストラリアのシドニーとかどうかわかんないけど、日本のまあ例えば社会の中だったらショップで売ってるのはもう触っちゃダメよっていう、お店の中にあるもの触っちゃダメっていうね、遊んじゃダメっていう感じになってて、子供たちっていうかまあ大人もそうだけど、いっぱいやっぱりストレスを持った社会に暮らしてるような気がするんだけど、これだったらまあ遊んでいいよっていうね、いじっていいよ、遊んでいいよっていうね、なんかそれで作っていいよっていう、なんかそういう許された場のような気がするんですよ。なんかそういう感覚をね、なんか楽しんでもらってもらいたいなというふうに思いますよね。でなんかあとその僕もこの会場でね、あの2週間ぐらいやって作って、で子供たちと一緒に作るっていうことをやろうとしていて、なんかその中からこう面白いものがまた出てくるかなとかね、そういうのもありますよね。
この恐竜なんですけど、本当にもう色とりどりで、こういう恐竜のデザインといいますか、色の配置なんかっていうのは、その最初にイメージがあって、それから作り始めるものですか、それとも作りながらできていくものですか。
これね、面白いんですよ。その僕らはまあ美術系の出身だから、絵を描くときとかね、鉛筆で描くと自由な線が描けると。で、まあ、ただ彫刻とかと粘土で自由な形が作れるわけだけど、これおもちゃを全部貼り付けて作ってるんですけど、おもちゃそのものが形を持ってるんですよね。色と形を持ってるんで、素材感もあるし、それを見ながら、あ、これここに入るかなっていう、これって口の顎の下あたりいいんじゃないとかっていう、そのおもちゃが教えてくれるんですよ。そうするとまあいろんな色がまたありますから、それをこう分けてるんですけど、いろんな色に分けると、あ、赤がいっぱいあるなとか、青がいっぱいあるなとかが見えてくるんですね。そうするとじゃあ青がいっぱいあるから、じゃあこの辺青で作ってみようかなとか、なんかその形とか色が教えてくれるというか、僕は使われている感じ。だから自分でこんなことしたいっていうのもちろんあって作り始めたりもするけれども、意外とそのおもちゃの量と大きさと色と、もう本当形ですね。まあ、いろんな面白さがやっぱりあって、ハマるとね、ピタッと来て、あ、これいいなっていう。もうこのために生まれてきた。このなんか腕の筋肉のために生まれてきたようなものに見えちゃったりとかね。頭のここにこう乗るように出てきたよう な, なんか自動車だったりとか、それもね、さっきのもったいないのクリエイティビティじゃないけど、何でしょうかね、もともと作られたものと違うものに使えるものってすごく嬉しいじゃないですか。例えばもともとは瓶なんだけど、これ別のものに例えば使えたりとか、なんかそういうこう何ていうんですかね、他のものに利用できた時の嬉しさみたいなのをいちいち感じるんですよ、そのやってて。だから作業自体すごく面白くて楽しいですよね。僕はあの秋田県であの美術大学で先生もしてるんですけど、まあ、学生にいろいろこうまあ教えながら高校生とか中学生も接することが多くて、やっぱ思うんだけども、その感じながら何かを発想していくっていう機会っていうのが意外と少ないんですよ。まあ例えば学校教育の中でとか、あのやっぱりこう勉強していくって頭を使ってその覚えていったりとか考えたりとかっていうようなのはいっぱい山ほどあるし、体を使って体育とかね、スポーツとか、体を動かして体を使って何かをその体を作っていくっていう機会もあるけれども、感性を使って、これ面白いと思って使うとか、これはこうなるなっていう発想してとか、その感性とか感覚を使って何かをやるっていう機会が意外と少ないっていうことに気づいていて、で、そういう意味で言うと、こういう場所っていうのは何かその最もこの感情と感覚と感性と、それでその上から何かいろんな発想を作っていくっていうのは、なんかそこがね、すごく、そういう場ができてるっていうことがすごく重要な気がするんですよね。
あの、このプロジェクトはシドニーの他でもいろんなところでやってらっしゃるわけですか？
いや、これ実を言うと海外ではこのタイプでやるのはおそらくほとんど初めてですね。はい。で、あの、カエッコっていうその、物々交換のワークショップ自体は、いろんな海外でもいろんな国でもやってるんですけど、そもそもね、これだけのおもちゃが集まり始めて、展示をし始めて、まあ日本国内では、ちょこちょこやってたりするんですけど、なんかやっぱり状況が必要だったりとか、スタッフがやっぱりその場で結構いないとできなかったりとか、いろんなその条件の中でなかなかできなかったんですけどね、今回本当にシドニーフェスティバルの方たちが一生懸命動いてくれて、で実現できるっていう形になってますね。うん、
本当にものすごい規模ですもんね。これを全部持ってくるだけでも本当に大変ですよね。
そうもんね。ゾッとしますよね。
でも、それだけいろんなおもちゃが 捨てられてるわけですよね。
そうですよね。だからその日常的にね、捨てるのって見えないんですよね。どんどんどんどん見えない世界の中にどんどん入っていくんだけど、僕らがこう集めるっていうことをやったことで見えてくるものがあるって。それはなんかその別にこれは子供の問題よりはやっぱ大人が考えなきゃいけない問題かもしれないけど、なんかそういう廃棄が前提となったようななんか社会とかね、今やっぱりかなりリサイクルっていうふうに言われてるけど、実はこのおもちゃとかってすごくリサイクルしづらいパーツなんですよ。っていうのは、いろんなものがミックスされてるんですよね。機械が入ってたり、ゴムが入ってたり、布が貼り付けられてたりとか、ゼンマイがあったりね、電池も入ってたりするし、そういう意味で言うと、これをね、完全に分別して、リサイクルするっていうのは、多分次の、まあ、社会的な課題なんだろうなっていうのは、どっかではあるんだけど、別にそういうものね、重たく僕は、ここで言いたいわけでもなく、ただ、それはやっぱり生産者とか見ればね、感じる人は感じるだろうし、これがどうなるかってすごく、次の時代に対して重要な課題だと思ってますよね。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。